お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末の土曜日と日曜日は朝と夜の時間に日本語放送を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝4時30分からは 17.650MHz、 夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。こちらはHCJB の日本語放送です。リスナーの皆さん、こんにちは。HCJB 日本語放送のスタッフ、滝沢正夫です。本日の受信状態はいかがですか？これまで当放送の制作、アナウンスを行ってこられた尾崎和夫先生が9月16日に天にお召されになりました。当放送を継続すべく、尾崎先生のご家族とヨドバシ協会で検討準備を進め、11月以降も放送を継続することとしました。本日の放送は、リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介いたします。この間、尾崎和夫先生への追悼の言葉、並びに放送継続への励ましのお便りをたくさんいただきました。どうもありがとうございます。では、お便りのご紹介は荒川より子先生にお願いいたします。
皆様こんにちは、荒川より子です。今回のお便り交換の時間では、たくさんの方々から寄せられました尾崎和夫先生へのお言葉を綴ったお便りをご紹介いたします。まず大阪府大阪市の柏木正夫さんのお便りです。今まで番組制作なさっておられた尾崎和夫先生が天に召され、今後はどのようになるか気がかりではありましたが、日本語放送は継続されるとのこと、非常に喜ばしく思うとともに、ご判断いただいた尾崎先生及び淀橋教会の皆様方には感謝申し上げる次第です。東京都西東京市の荻原正成さんのお便りです。尾崎さん、ご家族と淀橋教会の間で番組継続のご決断をなされたことに大変ありがたく感謝を申し上げるとともに、今後ともよろしくお願いしたい気持ちでいっぱいです。オープニングはスタッフの滝沢正夫さんにより始まりました。尾崎さんの後の重責を担われたことにも感謝を申し上げたいと思います。尾崎和夫さんの番組アナウンスの言葉を一言一言忠実に話されたことに、尾崎さんへの思いが伝わってきて大変感動いたしました。尾崎和夫さんの声は穏やかで心が和みます。当時聞けなかった番組を今聞くことができて嬉しく思います。ありがとうございました。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。滝沢様、スタッフの皆様こんにちは。番組が11月以降も継続されるとのこと、リスナーの一人として大変嬉しく思います。感謝いたします。エクアドル時代のアーカイブ番組を懐かしく拝聴しました。再放送でも尾崎ご夫妻の声が聞けることは嬉しいです。エクアドル時代の番組も聞いてないものもありますので、楽しみに再放送を期待しています。新しい番組を制作されるようですので、これらもどんな番組になるのか大変楽しみにしています。また番組レポートいたします。静岡県清水市の中島則弘さんのお便りです。尾崎先生の追悼番組を拝聴しました。放送開始アナウンスがいつもと違うと思ったところ、尾崎先生が亡くなられたことを知りました。今日放送されたマリンバの調べをはじめ、クリスティーンと先生の会話番組など、これまで本当に楽しい番組をありがとうございました。謹んでお悔やみ申し上げます。また放送の継続を決めていただいたスタッフの皆様に感謝を申し上げます。これからも放送を聞き続けたいと思います。次は長崎県松浦市の木寺美琴さんのお便りです。尾崎先生、峰野先生、こんにちは。11月のレポートです。尾崎和夫先生のご冥福をお祈りいたします。HJB 日本語放送の継続、 大変嬉しい限りです。尾崎先生も大変喜んでおられると思います。また日本の BCL ファンも喜んでいると思います。11月になり、急に寒くなりました。服の調整が難しい今日この頃ですね。体調にお気をつけください。続いて、東京都練馬区の甲斐元文さんのお便りです。こんにちは。今日のお便り交換では、故尾崎和夫先生に対するお悔やみの言葉が多数紹介されました。BCL ブームの頃からアンデスの声を聞き始めましたので、おそらく1974年からのリスナーになりますので、先生との思い出はつきません。特に思い出深いことを時系列を無視して列挙いたしますと、結婚のご報告をした際に、マリア様の壁掛けを送っていただきました。私が在外研究でパリにいた時には、毎日のようにヨーロッパ向け放送を聞き、旅行に行くたびに、イタリアから、チェコから、ポルトガルからと、様々なところからお便りを送ったところ、その度にご紹介いただきました。記念番組では、ラファエル君に電話をつないでお話しさせていただきました。祈祷からの最後の放送の際には、私の拙い歌をご紹介いただきました。そして何よりも、ハムフェアに、尾崎和夫先生、久子先生がいらっしゃった時に、お目にかかって、お昼ご飯をご一緒させていただきました。少し記憶をたどっただけでも、このように思い出はつきません。ここ数年、様々な理由のために、関東リスナーの会に参加できず、今年こそはと思っていたのですが、開催日時を失念していたために参加できませんでした。会いたい人には、会いたいと思った時に会っておかなければならないと、常日頃から心に決めているにもかかわらず、尾崎先生にお会いできたであろう最後の機会を逃してしまいました。これこそ、痛恨の極みと言えるでしょう。後悔してもしきれません。番組は、尾崎道夫先生方によって続けていただけるという、これは喜ばしいニュースも飛び込んできました。尾崎和夫先生、久子先生とご一緒に、天国から私たちのことをどうか見守ってくださいませ。神奈川県開成町の河瀬和久さんのお便りです。尾崎先生が亡くなって、放送の中止か継続か気になっていましたが、継続と決まり安心しました。土日の番組編成も大幅に変更となるようですが、尾崎先生の声が聞けるアーカイブ番組や新しい番組も聞けそうなので楽しみにしています。東京都中野区の豊里隆さんのお便りをご紹介します。お便り交換では尾崎氏への追悼メッセージが主になっていましたが、この6月にあったヨドバシでのリスナーの集いが最後で、東京だけにあったのは尾崎氏にとっては体調悪いのを押して出られたようで、この場に出席できたことは感謝しております。久里浜教会で尾崎氏と久子さんとの出会いを読まれながら、これまでのことを振り返っていました。放送継続されるとのこと、息子の道夫先生やクリスティンさんといった子供や孫に引き継がれたようで、世代の交代を感じるのと同時に、BCL 世代も高齢化して若い世代が新たなリスナーが起こされることを願ってやみません。千葉県船橋市の松永のぞみさんのお便りです。今回のお便り交換は、尾崎氏の昇天により、荒川先生一人になってしまいました。尾崎氏が召されたのは急でしたので、本当に残念なことです。来月も尾崎氏のお悔やみを紹介されるとのこと。先生のこととなると、皆さん思い出が止めどなく溢れると思います。HJB は分類では宗教放送になりますが、特殊な放送局であることを改めて感じます。続いて広島県広島市の八木進さんのお便りです。尾崎さんの突然の死去、長い間お疲れ様でした。今後も息子道夫さん、孫クリスティンさん、 ヨドバシ教会スタッフの皆様の協力で放送が続けられること大変嬉しく思います。過去番組の再放送で尾崎さんの声が聞こえること期待しています。長野県長野市の高藤秀幸さんのお便りです。尾崎先生のご冥福をお祈りいたします。これからも尾崎先生は我々リスナーの心に永遠にご一緒してくださいます。ありがとうございました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。広島県広島市の杉本武さんのお便りです。 OPED の尾崎先生のアナウンスがなくなったことで改めて尾崎先生のご逝去を痛感いたします。しばらく尾崎先生追悼番組が続くと思います。私も毎回必ずとは言えませんが、祈祷送信時代に聞き逃しているものもありますので、私も心して聞きたいと思います。関係者による追悼対談番組なども企画されたらなおありがたいと存じます。続けて神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りです。こんにちは。10月2通目のレポートになります。今月のお便り交換の時間の冒頭、荒川先生が今後も放送が続けられるという嬉しい言葉がありました。ありがとうございます。 HJB アンデスの声のアーカイブ放送をたくさんオーストラリアから放送してください。またクリシンさんもの番組も期待しています。宮城県仙台市の岩村秀幸さんのお便りです。長い間 HJB 日本語放送に携わってこられた尾崎和夫様が先月お亡くなりになったということで、心よりお悔やみ申し上げます。本日の放送はアンデスの声時代の懐かしい番組の再放送で、 BCL が大ブームだった時代を思い出しました。愛媛県新居浜市の加藤元和さんのお便りです。尾崎和夫さんの逝去には驚かされました。1979年頃からの HJB のリスナーである私にとっては、尾崎和夫さんの声はなくてはならないものでした。また一つの時代が終わってしまいました。続いて三重県津市の石崎京志郎さんのお便りです。尾崎和夫氏のご逝去に際して謹んでご冥福を祈ります。ご家族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。エクアドルで放送を始めてから今日に至るまで、南米各地に在住する同胞の皆様や合衆国在住の皆様、さらに日本で暮らす私たちに様々な形で出会う機会を設けてくださった功績は永遠に語り継ぐべきでしょう。ただ単に出会うのみならず、お互いの思いや考えを尊重しながら、いろいろな形で相互に交流する機会も与えてくださったこと、私は忘れません。今は悲しみというより感謝の気持ちを抱いています。今まで本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。福岡県岡崎町の岡村文人さんのお便りです。尾崎先生が昇天されてほぼ1ヶ月経ちます。アーカイブでご夫妻の声を聞くと悲しみが新たになります。しかし、人間誰しも神様の身元に帰っていくのが定めです。聖書には、あなたの若いうちに創造主を覚えよというくだりがあります。私がイエスと出会うきっかけは HJB であり、KTWR など短波の趣味が取り持って信仰に導かれました。BCL を通して人生の魂に潤滑油を与えていただき、安らぎと人生の目標が見えてきました。逆境はまだまだ人生にあると思いますが、主に祈り求めて歩めたらと思っています。尾崎先生、ありがとうございました。次は東京都杉並区の横田秀美さんのお便りです。お便り交換の時間に最初にお便りご紹介ありがとうございました。尾崎和夫先生の秘宝に 驚きと悲しみに明け暮れています。尾崎先生の意思を引き継いで放送を続けていただけるとのこと、ありがとうございます。和夫先生も天から見守っていただいていることでしょう。新しいリスナーからのお便りもあり、HCJB の歴史と未来を垣間見ることができたような気がします。尾崎ファミリー、ヨドバシ教会、そして多くのリスナーの皆さんで、この日本語放送をこれからも育てていけそうで、少々安心しました。これからもよろしくお願いします。千葉県香取市の根本裕之さんのお便りです。尾崎さんがお亡くなりになってとても寂しいです。ご冥福をお祈りいたします。京都府京都市の中村圭介さんのお便りをご紹介します。私も教会で聖書を学んでいました。旧約聖書は難しいです。放送を聞いて勉強します。尾崎さんは本当にすごい人だったのだと思います。ご冥福をお祈りいたします。福岡県北九州市の木下博道さん、直子さんご夫妻からのお便りです。尾崎先生が9月16日に天に召されたと聞きました。一瞬、時が止まった感じがしました。あんなにお元気に見えた尾崎先生が亡くなったと信じられませんでした。今まで長きにわたって放送制作を頑張ってこられました。ありがとうございました。HJB 日本語放送に出会えて本当に良かったです。今はゆっくりと久子さんと共に休まれてください。2024年、中国四国リスナーの集いでは、私たち夫婦にも気さくに話しかけていただき、ありがとうございました。温かい声かけに緊張がとてもほぐれたのを覚えています。ご冥福をお祈りします。福岡県浮橋市の和田義明さんのお便りです。尾崎先生が亡くなられたとのこと、大変残念です。尾崎先生の優しいお言葉、いつも励みになっていました。今後、この放送を続けられるとのこと、いつまでも私は拝聴していきます。東京都町田市の細川康美さんのお便りです。尾崎先生が亡くなられてどうなることかと思っていましたが、ひとまず放送は継続ということで安心しました。私が最後にお会いしたのは2025年のヨドバシ教会でのリスナー集会でした。その時にかけていただいた、細川くん、私より先に死ぬなよ、が最後の言葉になってしまいました。鹿児島県鹿児島市の安藤和明さんのお便りです。尾崎先生追悼番組を受信しました。毎日新聞のお悔やみ欄や日本短波クラブの知らせで特報を知りました。90歳を超えられてもお元気で宣教師として奉仕の生活を送られ、同時に HJB 日本語放送にも関わられていらっしゃるのがラジオから伝わっていましたので、しばらく信じられませんでした。数年前、私の一番好きな番組、お便り交換で、当時50歳代だった私の投稿に、ジョ・フィッティーズとおっしゃられたのが忘れられません。50代でもできることがあれば、積極的にチャレンジだと応援いただいたように感じて、励みになりました。ご遺族の方々、ご関係者様に心からお悔やみ申し上げます。尾崎先生、ありがとうございました。続いて、神奈川県伊勢原市の中村隆義さんのお便りです。エクアドル時代の番組で、尾崎夫妻の若々しい声が聞けて懐かしく思いました。私はエクアドル時代はお便りを出したことはなかったのですが、今のオーストラリア放送になって、お便り交換の時間に一度読んでいただき、放送されたことがあります。90代になっても放送の第一線で頑張ってくださった和夫さん、本当にありがとうございました。鹿児島県鹿児島市の 中村博さんのお便りです。先月に続き2回目の受信レポートになります。懐かしいアンデスの声時代の番組の再放送、小中学生時代に夜の8時30分からの放送を毎日聞いていたことを思い出します。あと何回このような放送を聞くことができるのかわかりませんが、放送がある限り聞きたいと思います。神奈川県相模原市の金子義弘さんのお便りです。受信状態が良くなく聞き取れない日が続いていましたが、今日は良い状態でした。尾崎先生のご冥福をお祈り申し上げます。静岡県浜松市の池谷義人さんのお便りです。尾崎和夫さん、ご逝去に慎んでご冥福をお祈りいたします。60年以上という大変長い年月を愛があふれた放送をお届けくださり、誠にありがとうございました。私は BCL ブームのエクアドル時代から耳を傾けておりました。本日の番組ではフォルクローレ音楽たっぷり、終了アナウンスはエクアドルの声、尾崎先生のお若い声をお聞きし感慨深いものでした。今後の放送が心配ではございますが、過去のアーカイブ番組を放送いただけるようで感謝申し上げます。改めて尾崎先生のご冥福をお祈りするとともに、今までの放送を感謝しております。神奈川県相模原市の内田勝久さんのお便りです。尾崎和夫先生がご逝去されたことに接し、とても驚きました。悲しいです。尾崎先生のご冥福を心からお祈りします。日本語短波クラブのメールで特報に接しました。今年のリスナーの集いには参加できませんでしたので、とても残念です。尾崎ご夫妻の放送は中学、高校の時から熱心に聞いています。優秀なリスナーとは言えません。受信機はスカイセンサー5500、5800で、アンテナはロッドアンテナですので、受信状態も良くなく、受信できた時はカセットテープに録音していました。そのカセットテープは今は残っておりません。オーストラリアのクヌルア総司になってからは毎月レポートをしています。やっと時間や心の余裕ができたからだと思います。これからも尾崎先生の声を楽しみにしていた時のご逝去です。先生、本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。久子様とも会われ、イエス様とも話されているかと思います。今後の放送が続きますことをお祈りして、今回のレポートの感想とさせていただきます。奈良県大和郡山市の朝倉昇さんのお便りです。ベリカードで尾崎和夫さんが天に召されたことを伝えていただきありがとうございました。9月20日ごろ日本語短波クラブからの返事の手紙と9月26日10月号の解放誌で突然肺炎で亡くなられたことを知りました。最初はショックで信じられませんでした。ホームページで息子さんの追悼メッセージを読ませていただきました。HJB の放送は今後も続くようで、受け継がれるとのことで一安心しています。私も50年間お世話になり、最後にご本人から私の手紙を放送で読んでいただき、貴重な出来事と思い出になりました。引き続き応援したいと思います。北海道の小田島栄さんのお便りです。先月の受信報告に対して返信ベリカードありがとうございました。尾崎和夫先生が亡くなられたことを今日の放送で知りました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。今後も放送が続くということで安心しています。受信状況はいつも良好です。ベリカードを楽しみにしていますので、よろしくお願いいたします。東京都の品川区落合翔吾さんのお便りです。めっきり寒くなり、私は少し体調を崩し気味ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。番組での放送継続のお話、 ほっとするとともに、リスナーである私どもも今後の安定した番組継続に向けて努力できることがあれば積極的に加入していこうと新たな決意を持ちました。ハムフェアのことが毎年取り上げられていて、家から会場までは近いので行きたいと思っていますが、猛暑時期の開催であることなどでついつい足が遠のいていましたが、本日のような行かれた方々の感想を聞くと、来年こそはという気持ちになります。尾崎先生がお亡くなりになられたことへのお便りはまた続けて放送されるとのことですので、他のリスナーの思いを聞くことができると今から楽しみにしています。今後も毎週楽しみにしています。最後は東京都八王子市の佐原拓司さんのお便りです。クリスティンさんの追悼メッセージ録音して何度も聞き直しました。尾崎さんのラジオの真の力は人々を結びつけ、距離を超えて共同体を作り出し、最も必要とする人々に希望のメッセージを分かち合うこと。これは60年が圧縮されたとても頑蓄のある言葉ですね。今回それを引き継いでくださるクリスティンさんは大変なご決断だったと思います。その意志と期待に反しないように放送をしっかり聞き支援していきたいと思います。これからは過去の番組の再放送が多くなると思います。ぜひ希望の言葉とチェンジポイントも取り上げていただきたくお願いします。示唆に富み、好きな番組です。他にもまだお便りをいただきましたが、お時間の都合で今日はここまでとさせていただきます。また海外からも受信報告をいただきました。本当に感謝です。それでは皆様、来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さようなら。
お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。土曜日と日曜日、朝と夜のこの時間、日本語番組を30分間お送りしています。放送時間と周波数は、朝4時30分からは 17.650MHz、夜の再放送は夜8時から 15.460MHz です。本日の放送はいかがでしたでしょうか。どうか皆様の地域の受信状況、また番組に対するご意見やご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお送りしています。お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。 E メールの宛先は hcjbjapan.office、 この後に数字の2を加えてください。 @gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。リスナーの皆様、一人一人の上に、神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは、次の放送まで皆さん、さようなら。ごきげんよう。